時代の先を読む力をつける30の方法。その1、時代の先を読み生活の向上に結びつける。ビジネスで成功している人は必ず時代の先を読んでいます。時代の先を読んだからビジネスで成功しました。会社を経営する人が時代の先を読むのが仕事と言っても過言ではありません。人々の求めていることは何か。これからどんな時代へと変わるのか。次の時代はどんな商品やサービスがヒットするのか。これからやっていく時代を読んでプレミアを商品やサービスを前もって準備しておきます。先を読んで準備したからこそ商品がヒットしてビジネスで成功するチャンスを下げます。言うまでもなく先の時代を読み準備ができている会社は必ず将来に繁盛します。経営者のみならず会社にとっても大切です。例えば将来人気が出るであろう社は何かと考えます。これから少子高齢化の時代が来るであろう。副社長の社の要望が増えるはずだ。そういうことを予想した上で副社長の社長とは商品に供することはないはずです。多くの人から必要とされることでしょう。これからは国際化の時代になる。これまでより英語力が要求されるであろう。そういうことが予想できれば英語関係の社長にならないということが予想できます。稼ぎやすい社長を目指します。人気が出る社長が実施すれば仕事も行わずお金も稼ぎやすくなるでしょう。ビジネスだけではありません。仕事をしていない人にとって時代の予想は必要です。例えばあなたが結婚して子供が生まれたとします。その子供が大人になる子にはどんな時代になっているのか。その時代のために親として知り合うことは何か。こうしたことは時代を読んでおかないと行動できません。子供のためと思えば時代の勇気も関心が出てきます。すべての人にとって時代の先を読むことが必要です。これから来るであろう時代のために準備をしっかり読むことが必要です。それならばあらかじめ来るであろう最難の最小限に組み込んだり逆にビジネスを使うチャンスに変えたりできます。先を読むというのはそれだけ大切なのです。これから来るであろう時代を予想する。時代の先を読む力をつける30の方法。その2、今の状態を知ることなしに未来の状態を正確に予想はできない。時代を読むときに必要とされるのは現状の把握です。まずはここからです。今の状態を知ることなしに未来の状態を正確に予想することもできません。現在の状態を知ることの方向へ向かっているのかを知ることでやってくるであろう未来の姿が見えてきます。では現在の状態を知るためにどうする必要があるのかというと、働き情報収集力です。これは学校の試験管理より新たな準備範囲です。そのため一年には年の勉強では難しく、誰にもよる勉強が必要です。あらゆる情報を見落として現在の実態を学びます。政治、経済、食品、コンピュータ、サイエンス、スポーツなど広ければ広いことが見えてきます。余裕があれば国内だけでなく世界に目を向けるといいでしょう。一つの分野で集中して学ぶのはよくありません。確かにその分野には詳しくなりますが、見えてるしないと正確な内容ができません。異分野が影響を与えているので、それぞれの共有する必要があります。現在の全体像を把握することから始める。時代の先を読む力をつける30の方法。その3、自分に関係する分野は狭く確保される。自分に関係しない分野は広く狭くなる。未来を知るためには現状についてしっかり把握することから始まります。今の状態を知り、どういう方向へ向かって進んでいるのかであれば、どうやってやってくるであろう、未来の姿が見えてきます。しかし、できるようになるのは、新しい情報収集が大前提です。学校のように真犯人が離れていないんですが、社会の勉強は真犯人が整わなくていいです。そこで、情報収集する際のポイントが2つあります。1、自分に関係する分野は狭く確保される。2、自分に関係しない分野は広く狭くなる。学校の勉強では狭くなるでした。しかし、社会の全体像を把握するために必要なのは基本的に広く狭くです。全体像の把握という回ですが、全体を勉強しなければなりません。もちろん、すべてを勉強できるのはいいですが、特に社会人は忙しくてそんな余裕はないはずです。すべてを広く狭くというわけではなく、自分が仕事に関わっている分野については深く掘り下げて勉強することです。仕事に関係している分野は必要な知識はもちろん同僚や上司とのコミュニケーションでも頻繁に出てくるからです。それは時代の先を読むためという目的だけでなく、今の仕事を快適に進めるためにも必要です。私の場合、自分が関係するコンピューターの分野は特に深く掘り下げて勉強しています。その他の分野は広く浅く学んでいます。コンピューター関係に関しては自宅でサーバーを立てて、ウェブサイトを作って運営することを専門的に深く掘り下げています。一方、関係がない分野も全く知らないのは不利なので、ニュースサイトをチェックします。年度別に発行される報酬に目を通して広く浅く把握します。そういう狭く深くと広く浅くの目的を捨てて情報を収集していくことが大切です。限られた時間の中でより効率よく情報を集めるポイントなのです。関係する分野は狭く深く掘り下げ、関係しない分野は広く浅く情報を収集する。時代の先を読む力をつける30の方法。その4、マスコミのチップやスキャンダルは完全に無視して問題ない。時代の先を読もうと思って、まず取り付くのはマスメディアからの情報です。テレビ、新聞、ラジオ、雑誌など数多くの情報が飛び込んでいます。時事や政治経済のニュースは特になくてはならない情報です。これだけは押さえておく必要があります。経済の動向や政治の動きに注意を払うことは時代の流れを読むことにつながるからです。逆に最も参考にならないニュースはゴシップやスキャンダルのニュースです。有名人が結婚、アイドルが離婚者、歌手の A さんが事務所と契約内容について比べる。これは全て無視して構いません。むしろ意識を示しましょう。無視した方が時間の節約になります。有名人の結婚、離婚前の時代にもあり、あなたの生活に何の役にも立ちません。他人の噂に耳を傾けるのは時間の無駄です。不思議なことにゴシップやスキャンダルの内容はほとんどは不幸話に相関です。人の方は見つまじと言いますが、人の方は悪いことに時間の費やすことになりません。そういう時間があるなら政治経済のあらすじをまとめた記事を使って最悪の情報を収集する。一つ一つの記事を丁寧に読むのは時間も体力も必要です。真面目なのは結構ですが、時間が足りすぎるため現実的ではありません。そこでニュースをまとめた記事を活用します。今日のスポーツのハイライト、出来事のダイジェスト、小説のあらすじ、物語の内容、私はこうした重要な部分をピックアップした記事が大好きです。短時間でできるだけ正確に情報を入手するためには時間と体力のショートカットに使わなければなりません。例えば、ロシアの運動のソイルスキーには罪と罰という作品があります。これは社会にも影響を与えた世界的にも有名な作品です。有名なので政治経済ニュースを読んでいても頻繁に目にします。私はあまりに目にする作品なので無性に気になって仕方なくなりました。そこでありどんな作品なのか気になって調べてみると、なんと平日の多い状態です。内容を知るためにまずこの手足を解かすのは時間も体力も解かします。そういうことこそ、あらすじをまとめた記事を活用します。インターネットで検索すると、罪と罰のあらすじをまとめたサイトがあるので、そこで内容だけチェックしておきたいでしょう。もちろん、内容を読んで興味を誘われ、さらに先読みたいと思った時は、改めて元の購入してみればいい。内容をまとめた記事ならば、ぜひ最大限に活用しましょう。大幅に時間を節約でき、情報収集する力を強化できます。内容をまとめた記事を最大限に活用する。時代の先を読む力をつける30の方法。その6、週刊ダイジェストは忙しいビジネスマンに持ってこい。毎日忙しくて新聞を読みなさいない。どうしても忙しくて情報収集する時間がないときにいい方法があります。一週間分の主要な記事をまとめて分かりやすく要約した週刊ダイジェストを利用します。週刊ダイジェストを活用すれば一週間分の記事をまとめて読むのと同じ効果があります。そういう記事を活用すれば時間のない忙しいビジネスマンでも最低限の情報収集ができるはずです。もちろん新聞を毎日毎日読むことの細かな情報は収集できませんが、大まかな内容をつかむには持ってこいです。平日の新聞のコマに読めばもちろんたくさん情報を細かく収集できます。しかし、中には特に注目することでもない記事も要約してしまうことになり時間の無駄が発生します。その点、週刊ダイジェストはとにかく大切な記事しか載っていません。必ず時間の流れを収集で押さえておくニュースを前もってピックアップしてくれています。自分で情報の重要性を判断するための嬉しい限りです。平日に時間がなくても時間のある週末にゆっくり時間を取って週刊ダイジェストの見落としが時代についていくでしょう。新聞や雑誌を購読していない人はインターネットでも手軽に可能です。検索エンジンで週刊ダイジェストを検索すれば数多くのサイトがピックアップされます。自分に合った読みやすい記事を選ぶといいでしょう。時間がないときには週刊ダイジェストを最大限に活用する。時代の先を読む力をつける30の方法。そのなら、軍は急速に全国に広まった後、急速に忘れ去る。1990年代後半、女子高生の間でルーズソックスが流行しました。通常のソックスは足の前に沿ったものですが、ルーズソックスはその名の通り足の前により大きい跳ね方でいます。一見するとかっこ悪いと感じます。しかし人間は他人の目を意識する生き物ということを忘れないでください。そもそもルーズソックスは自然に発生したものではありません。ある企業が世の中にルールを作り、商品が安くするためにルーズソックスを考え発売し始めました。これまでない新型女子ソックスは大変注目を集めました。女子高生といえば他人の目を意識することです。ルーズソックスの注目性と注目されたという女子高生の要望が一致し、急激に広まりました。また、友人や知人が入っているところを見て、大抵ないと記憶するため、真似をしようとします。同調性を持つのは人間です。ルーズソックスは短い期間にもかかわらず全国的に広まりました。都会にもなず、田舎で浸透していました。私は、高校生でしたが、クラスの女子のほとんどはルーズソックスでした。山本の中で身につけている人がたくさんいたことです。その会に広まっていました。さて、人間は、ある生き物です。全国的に分になったとしても、当たり前になってしまえば、注目性は低くなります。人気を流れ切ってしまえば、そもそもルーズソックスが持っていた注目性は急に低下します。賢い企業はそのタイミングで、また別のあらなルールを考え出し、広告をします。ルーズソックスの特徴のように注目を集めやすいものを、私たちに発表します。ルーズソックスは忘れされ、次の部分へと移行し始めます。さて、面白いのはここからです。あると時代部分を巻き起こしたルーズソックスは次の部分に移行し始めると、急に臭く感じます。時代に乗っていると、前からルーズソックスは一転して、時代部へと現れるようになります。これまた、人を気にすると、仕事の人は強く反応してしまいます。今まで注目された一心で見つけていたルーズソックスを、むしろ見つけの際、恥ずかしいと感じ、手放していきます。かっこいいと、絶賛されたルーズソックスがかっこ悪いと、罵られるのですが、世の中は面白いです。世の中から姿を消してしまいました。これは1990年代後半に起こったルーズソックスという部分です。文化はこういうものです。 軍は確かに時代のステージの一つです。それはずっと続くような錯覚を受けます。しかし、軍がずっと続くと考えるのは明らかです。必ず一時的です。次は社会の人間であり、また人間心理に応じて全国全体的ですが、人間心理にいずれ忘れされます。よくも悪くも、です。現在も何らかの軍が追っているはずです。タレント、お笑い芸人、音楽、歌手など、ジャンルは様々ですが、軍としての特徴は同じです。急速に全国に広まった後、急速に忘れされます。それに追わされるかどうかは、あなたの軍の特徴を把握しているか否かに関係します。軍の特徴を知れば、時代の先は見えているはずです。賢い上司者になり、軍に流されるのではなく、個性で生きてください。軍の特徴を掴んでおく。時代の先を読み者を捨てる30の方法。その8、人気が出ている商品やサービスはその時代を象徴している姿である。前例がないから、笑いのベストが、人気急上昇中のタレント、高視聴率のドラマ、今、売れ筋の漫画、どんな時代でも人気が出ている商品やサービスがあります。多くの場合、軍とは企業が大々的な広告を出しています。しかし、全国に広がることを掴んで売れているのは、いくら軍とはいえ、以上チェックしておく必要はあります。人気が出ているからとはいえ、たまたまだろう、偶然だろう、ではありませんでください。国内の何百人もの商品が同時に集中するということは、単なる偶然ということで片付けるのは、今は大きすぎます。必ず何か理由があるはずです。その時代の商品のことをまた知っているから人気が出ているということです。その理由を感じるために大切なことは、まずミハになることです。ミハということには、定則的なイメージを持っている人がいますが、そんなことはありません。時代の最先端の民間感じるセンサーだと思ってください。むしろ、ミハにならないといけません。もちろん、その商品やサービスに従来にそのまま時代になれるのではありません。あくまでも時代の流れを掴むため、わざと流行に流されて勉強しましょう。人気が出ているものについて、できるだけ早く正確に人気が出ている理由を感じております。実際に商品を使ったり、サービスを受けてみたりすれば、何らかの手段が使われることでしょう。人気が出ている商品やサービスは、その時代を象徴しているセンサーなのです。ミハなり、あなたは電車の中で何をしているタイプですか。もし目的地に着くまでぼんやりしているのだとしたら、もったいないことです。電車の中は時代の流れを読むための情報が溢れている場所です。次から前の広告によれば、今の新商品や新サービスが目に飛び込んでくることでしょう。小さな広告でさえ大きな広告費がかかっています。会社の力を入れている商品が見て、時代が傾こうとしている方向が見えています。電車の中は動脈など様々な人がいます。これだけ確かめる人たちが一箇所に行かない場所はほとんどありません。電車の乗っている人たちが何をしているのかとじっくり観察しましょう。子供から年寄りまで人の動きをチェックします。新聞を読んでいる人が以前より少なくなったな。携帯の住所が多くなったな。その他様々な印象を受けることでしょう。良いと感じることも悪いと感じることも全て受け入れて吸収します。たくさんの人のことを見ていると、国の将来が見えてきます。たくさんの人の電車ほど人間の観察には抜群です。時代を作っているのは人です。人よりは時代の行く先が見えているのです。電車の中で広告や人をじっくり観察する。時代の先を読む力をする30の方法。その10、店の入り口付近こそ時代の最先端が見える場所。時代を読むのは店の中より外です。特に入り口付近は注目です。入り口付近は大変な場所です。入っている人は実地深く目を留める場所です。店舗に安く目につきやすい場所です。だからこそ入り口付近は今の最新のチェックできる場所です。店側の説明商品が店舗用にわかります。洋服屋でも商品同レストランでも入り口付近で大々的に書かれている商品は真の食事です。新商品ほどパレートを出しています。今夜でも同じです。今夜の入り口付近はレストランが山積みになっています。今、最も売れている作品をチェックすることで今の商品が欲しいことが見えています。売れているものをチェックすることで人が求めていることが見えています。時代の流れの最先端は入り口付近にあるのです。入り口付近で時代の流れを感じる。時代の先を読む者を教える30の方法。その11、ベストセラーは現代社会のニーズが最も反映されている。ベストセラーなんてどうせ単なるブームになっている。ベストセラーは売れている人を時々見かけます。ロングセラーの論調に向かって売れているものは長い販売実績があるため内容についても信用ができます。しかし、ロングセラーとは違い、ベストセラーは売れている時期が短いです。広告に力を入れているため一時的に売れている場合があります。ブームといえば確かにブームです。たとえそうだとしてもやはり売れているという事実には変わりません。ベストセラーは売れている時期は短い。だからこそ、そろそろ時代の商品のニーズがベストセラーに現れています。商品が抱えている悩みや不安が売れることの中に反映されています。売れているという事実に目を向けて今の時代について学び、これからどんな時代がやってくるのかを学ぶ機会にします。伝統法についてどんなベストセラーになっていれば、伝統者欲求を抱えた現代人が数多く存在するということです。急増小説がベストセラーになっていれば、現代の商品はどこか現実の世界を求めているということです。他に関するどんなベストセラーになっているときは、経験が高めている時代を示している場合があります。時代によって売れることが異なります。それだけベストセラーは現代社会のニーズが最も反映されているということです。ぜひ、ベストセラーのジャンルやタイトルに注目しましょう。今の時代の姿が見えていませんか。ベストセラーのジャンルやタイトルに注目する。時代の先を読む力をする30の方法。その12、歴史は人の感情が作り出している。一つ、時代の先を読むために笑っているキーワードがあります。歴史は人の感情が作り出しているという事実です。これまでのことを振り返ればはっきり言われます。そのことを読み上げて、アンのオリバーとトトのオリバーは長期の政策に取り組みました。1903年12月17日、人物の能力賞に成功しました。ライト党代による商品発明は当時の人々から大きなことになりました。当時は旅行ができる。他の国も行きたいが、当時の友人席もすぐ会いに行ける。長期の移動が楽になった。まさに長期は人だけでなく、夢まで乗せた素晴らしい商品でした。人気が当初となって、その後、長期は短い間に何度も対応を重ねました。今では世界のどこでも飛んでいくようになりました。長期の登場して、わずか毎日世界中で広まりました。長期の内部があることは私たちの生活に浸透しています。一方、長期から反発されたとしては、友人です。フランスの資料館の発明者、シェージュフランス革命時代には公開で処刑するための道具として一般に用いられました。シェージュは当然大きな罪を犯した人間です。しかし、今は悪人とはいえ人間であることには変わりません。以下、シェージュの死刑とはいえ残酷すぎる殺しではないか。人としての尊厳を無視した処刑法だ。道徳的ではない。多くの人が友人の無残な処刑法の難関を抱きました。友人そのものは優秀な死刑の道具でした。しかし、その処刑法が残酷すぎ、人々の判断が大きかったため、1981年には廃止されました。あえて極端な例はありました。良い商品はどんどん対応を重ねて世界中に広まりますが、悪い商品は廃止されます。これまでの歴史は人の感情が作ってきたということは、これからの時代も人の感情が作っていくということです。人気が出ている商品やサービスは人から考えたものです。最適的商品やサービスは人から考えたものです。単純明快な事実です。あなたが提供しようとしている商品やサービスは人から考えるのか考えるのかを客観的に見てみましょう。人から考えるものは必ず歓迎します。人から考えるものは必ず伝えます。過去の歴史はその証明なのです。人から考える商品やサービスを提供する。時代の先を読む力をつける30の方法。その13、分かりやすければヒットしやすい。過去の歴史を振り返ると時代の先を読みやすいヒントがあります。いい例としてあれば、実験者共有者が書いた東海道中学でという単語があるんです。野獣例と北の社会が東海道に沿って江戸から始まり、伊豆神宮、京都、大阪を始まりする道中です。もちろん、旅は平坦ではありません。旅の途中で起こる旅を冗談や京都を交えて楽しめないように仕上がっています。当時は他にも文学作品があったので、東海道中学で何度も見て大ヒットしました。理由は文体にあります。実は当時の作品としては珍しく公開で書かれている文学でした。文学作品は文体が一般的です。硬い表現では読みにくくて読みにくいため、なかなか人々に受け入れられませんでした。しかし、東海道中学で何度も公開で表現したことで読みやすくなり、多くの人々に受け入れられました。これは読みやすい、面白いなと感じたら多くの人々に受け入れられました。どんなにいいものもまず読んでもらわなければ始まりません。おそらく実験者は分かりやすい公開だから人気が出ることを予想していたのでしょう。この歴史から読み取れるポイントは分かりやすいものはヒットしやすいということです。分かりやすいことのメリットは子供や老人も対象に含まれている話になります。これは過去に限った話ではなく、現在でも全く通用する話です。商品もサービスも人が使います。人が使いますから人に受け入れやすい形にすることでよりヒットしやすくなります。これからの時代もより分かりやすいものが生き残ることでしょう。人にとって分かりやすいように工夫する。時代の先を読み者をつける30の方法。その14、子供どうすることは未来にどうすること。今の社会は子供たちが働いてなっています。成人した大人たちが様々な分野で実績を上げて、より良い商品やサービスが生まれています。社会を支えているのはもちろん子供たちが主役です。しかし、子供たちが主役ではありません。これから主役になるであろう存在を忘れてはいけません。それが子供です。時代の先を読む人は子供です。また、時代を作るキーワードも子供です。今、子供たちが成長して大人になり、いずれ社会に出ていただくことになるからです。もし、未来を呼び出したら、子供たちの教育には徹底的に同することです。子供の教育に力を入れば、知的な大人たちが増えることでしょう。子供の働き子供が育てば、親の悪い子たちが増えるに違いません。子供の姿勢をしっかりすれば、まだ思う未来がやってくるはずです。まさに子供の投資は未来の投資なのです。未来のために子供たちへどうする。時代の先を読む者をつける30の方法。その15、子供たちに意見があっても、今なら改善に間に合う。現在社会の主役は子供たちです。しかし、どんな大人たちもいずれ勉強に対する主役になっています。人は今、例外の少子を超えたからです。その時、次に主役になるのは今の子供たちです。 今の子供たちが健全に育っていれば素晴らしい大人たちが増えることでしょう。マナーはもちろん学力の高い大人たちが増えればより良い商品やサービスを生み出すきっかけになるはずです。そんな未来を今の子供たちに見てみましょう。何か異変はありませんか？最近の子供たちに何か異変があるができるだけ早く対応が必要です。子供は未来を映す鏡です。以前よりマナーの悪い子供が増えたということは、マナーの悪い子供が今後増えていく可能性があるということです。以前より子供たちが増える教育水準が高いが将来学力の低い子供たちが増えるということです。現場に純粋な子供たちが増えれば主力の低い子供たちが増えることでしょう。切れやすい子供が増えれば切れやすい子供が増える可能性があります。改善は今ならまだ間に合います。子供になると行動や習慣などはなかなか変えられません。一回数が長ければ長いほどこれまでの実績や経験が積み重なる間に改めて思い切った変化が難しくなります。しかし、子供は経験が浅くの柔軟性があるので、たとえ異変があってもまだまだ間に合います。子供たちに何か変化があればできるだけ早いうちに続きましょう。できるだけ改善を早くした方が改善もしやすいのです。子供たちの原理について、できるだけ早く改善する。時代の先を読む力をつける30の方法、その記録、都会の中を裏出して刺激にせず。私は休日はよく都会の街を裏出しています。3年間休んでいて、知り合いの近くで何か刺激がないかなと裏出します。もちろん、用事があって出かけることもありますが、今まで街を行くとぐるぐると観光します。彼女とデートをしながら裏出すこともあります。どこに向かっているのと聞かれ、別に答えることもしばしばです。今の時代を感じるためです。今より都会の方がより刺激になっています。人や物、サービスが集中する場合は最新な集まり場所です。ただ、単純に都会の中を裏出すだけで構いません。部屋の中では外で何が起こっているかわかりません。やはり部屋の中より外に出て街を刺激にくれることが大切です。たとえ今でも積極的に反対に出て雰囲気や変化を感じ取ってみましょう。商品道の街のファッション、街を光る人々の名前、店の周囲の大きさ、治安の良しなし、街の至る所にある広告、人々の仕草、行動、表情を心がけたい、雑誌の出店、さあ、外に出てみましょう。都会の街を歩くだけでも時代を感じ取るための勉強になります。今まで見たことのないデザインに驚き感動します。新しい商品やサービスを自分の仕事に生かせないかと考えています。街の人々の変化にこれからの時代を予想します。そういうことを考えながら裏探していると素晴らしい勉強になるのです。街を裏探してみる。時代の先を読む力をつける30の方法、その17、今まで見たことのないような商品や新しいサービスには特に要チェック。時代を予想するためにはいつもアンテナをできるだけ広げておくことが大切です。できるだけ運やり場所で情報を収集することは時代の流れを感じるために必要です。特に経験しておきたいことがあります。今まで見たことのないような商品やサービスです。既存の商品やサービスはすでに世の中に存在しているため、世間に与える衝撃といっても大きくはないでしょう。以前より安くなった。以前より小さくなった。以前より高くなった。以前より使いやすくなった。以前より機能は豊富になった。既存の商品に比べる変化はある程度予想ができます。しかし、今までにない新商品や新サービスになると条件が違います。市場価値の商品やサービスは歴史を一転させる可能性があるからです。今までにないことができるようになったことで、これまでの常識を覆すこともあります。発電研究の向上によって、世の中の流れになり、人の生活スタイルは大きく変容しました。電話の向上によって、多くの人と話ができるようになりました。商品の向上によって、多くの国に旅行ができるようになりました。コンピューターの向上によって、多くの生活が大きく変わりました。インターネットの向上によって、情報技術が飛躍的に伸びました。もし今度、何の特効薬が開発されれば、また世界が大きく変わることでしょう。そういうことが開発されれば、世の中は大変なことになるはずです。新しいことには、インターネットが起こるのが時代の変化を予想する力になります。こういう情報は、特に便利にチェックしておく必要があるのです。今まで見たことのないような商品や新サービスは、特に注意を払う。時代の先を読む力をつける30の方法、その18、マスコミの情報を何でも物にしてはいけない。あなたは情報収集のためにどのような手段を自分から企業に行って代表者から話を聞いたり、工場を訪問したりしている人は少ないことでしょう。自分が情報を集めるのは現実的ではありません。時間と体力が関係します。そのため情報の収集はマスメディアの力を借りる場合がほとんどでしょう。企業のインタビュー記事や事件など、わかりやすく回収向けに情報を発信しています。特にテレビなどは無料で見られるため、頼りにしている人も多いはずです。しかし、マスメディアで公表されている情報だとはいえ、何でも物にするのはよくありません。マスメディアはスポンサーからの収益によって運営されているからです。スポンサーがあって初めて成り立つ事業です。テレビ、ラジオ、雑誌などのマスメディアには必ず広告を出すスポンサーがいます。そのため広告誌であるスポンサーに都合のいいように書かれた内容があります。お金をしてもらっていますが、多少スポンサーの記事は事実より公平的な内容に書かれています。あってはならないことですが、事実を埋めている場合もあります。もちろん全てがその意味ではありませんが、そういうことなのは私です。その他にも業界では数多くあります。記者の意見で書かれている記事ではないのか、話題をするために大げさに書いているだけではないか、臆測を誇張した記事ではないのか、そういうことに興味がないなら記事を読んでください。マスメディアに書かれていることを全てのみにするのではありません。記事に書かれていることの真実を見極めるのが必要なんです。マスメディアからのことを鵜呑みしないようにする。時代の先を読む力をつける30の方法、その19、コマーシャルの時間が時代を学ぶ時間になる。テレビのコマーシャルが流れ始めると何をしていますか？コマーシャルが始まると急いでトイレに向かっている人、他に面白い番組がないかチャンネルを変える人、冷蔵庫から物を取り出している人、長い番組の途中で挟まれるコマーシャルの時間を休憩時間にやっている人が多いことでしょう。確かに商品やサービスの紹介ですが、見ないようにしている人も多いことでしょう。しかしコマーシャルを最新情報を収集する時間として考えれば面白くなります。コマーシャルで流れるのは新情報収集の時間として考えれば最新を知ることができる機会になります。自分からわざわざデパートに足を運ばなくても自宅で最新の商品やサービスを知ることができます。テレビ、インターネット、ラジオなどで紹介された商品は全国的に価格を展開され販売にも力を入れているものがほとんどです。今度私たちにとって当たり前の存在になる可能性も十分に考えられます。またコマーシャルは人の欲を実現するための工夫を凝らしている作品です。映し方、音楽、場面の映り方、人の言葉などプロの技術を無料で見られる瞬間でもあります。この数量という限られた時間で様々な情報を盛り込んでいるので、そういうテクニックは皆必要があります。つまり、と思われるコマーシャルからは最新情報のみならず最新技術までしることができる時間なのです。コマーシャルから最新情報と最新技術を学ぶ。時代の先を読む力をつける30の方法、その10、デパートの商品動画から最新のファッションセンスを学ぶ。デパートに出かけた時に店内に最後に、マネキンに最新のファッションや別の洋服が知られています。特にデパートではたくさんのお店が集まっているため、数多くの商品を目にすることになるでしょう。デパートの商品を分野に並べているだけではもったいない。運動、ショッピングで買い物気分を楽しむのもいいですが、ぜひ勉強の時間に変えましょう。ぜひこれからやってくれよ、時代を感じ取る時間に変えればいい。最近ちゃんと用意を組み立てるな。これからブームになりそうだ。フリフリのスカートを最近よく組み立てるな。流行っているのかな。変わった靴を履いているな。これから広まるかもしれない。ブームはデパートの商品動画から始まります。デパートの横並びで様々な商品を目にするだけでも、どのくらいこれからの時代が見えています。もう一つ忘れられない大切なことがあります。大切なことはそのファッションセンスです。商品道でマネキンのファッションはプロがコーディネートしています。洋服の店には毎日来てくれるため、様々なファッションセンスに敏感であり、洗練されています。そのようなコーディネートしたファッションセンスをマネキンならぜひ学んでください。自分もこんな風に着ればいいサイズに見えるだろうなと想像を膨らませながら見ます。雑誌で見るのもいいですが、やはり生で見るのは実感があります。こんな風に組み合わせればいいかもしれないと、新たなファッションセンスを見せるきっかけになります。商品道のマネキンから最新のブームを感じ取る。時代の先を読む力をつける30の方法、その11、公共、公正を成し遂げると役に立ちます。世の中には必要とされるものなのに必要とされないものは消えるという法則が働いています。多くの人々から必要とされれば存続できますが、必要とされなくなったら今を失います。まずこの人の際だけで次の話を聞いてください。ある企業が新商品でヒットしました。企業にとって売れている商品ならばもっと売れるためにどうすればいいのかと考えます。思いつくのはやはり高機能、高性能です。機能が向上して性能が良くなれば様々なことが実現できるため、より多くの人が愛されるようになると思います。売れている商品に新たな機能をどんどん追加します。実はここが失敗の始まりです。高機能、高性能は人々が必要としている機能と考えないからです。しかも高機能、高性能になるにつれて使いにくくなります。一つや二つくらいの機能を追加ならまだいいでしょう。しかし、いつもいつも機能が追加されれば、無駄な感じ方で使いにくくなってしまいます。機能が増えすぎて、かえって使いにくくなります。必要とされるものなのに必要とされないものが消えると言いました。必要もしない機能を出さなくなり、市場から消えてしまいます。私は高機能、高性能になって失敗した例を数を知っています。高機能、高性能になしすぎた魅力はありませんでした。不必要な機能を出さなくなったために、日本の無駄な増えすぎて操作がしにくくなりました。話題ではないですが、今年よりはもはや手軽に使える商品ではありません。電子レンジ、固定電話、携帯電話、自動車もこれも同じです。必要な機能を最低限に絞って確保していくことが正解なのです。高機能、高性能に惑わさないようにする。時代の先を読む力をつける30の方法、その12、今を一生懸命に生きることで素晴らしい未来もできる。あなたは3年後の自分を想像してみましょう。どんな自分になっていると思いますか？答えを見つけるヒントがあります。今の自分は何が話題となっているでしょうか？過去が話題となっているはずです。過去がなければ今あなたは存在するはずがありません。過去に一生懸命になったことが今の自分に反映されているはずです。すなわち今の自分は3年前の自分が頑張った結果です。3年前に一生懸命勉強したことが今につながっています。3年前に出会った人と今は友人や親友になっています。いかにしても今は過去の話題になっています。3年前に頑張っていたことが今に反映されています。さあ、そうすれば、これから3年後の自分の予想する方法がありますね。 今あなたが一生懸命にしていることが3年後のあなたを救います。3年前の自分が今の自分の土台であったように、今あなたは3年後の自分にとっての土台になっています。あなたが今一生懸命にしていることは必ず未来の自分につながります。私たちは常に今しか生きていません。今は未来の土台になっていますが、未来のために生きることは一生懸命に今を生きる、それしかありません。一生懸命に仕事をする。一生懸命に勉強をする。一生懸命に恋愛をする。その結果は必ず未来に反映されます。今を一生懸命に生きることで素晴らしい未来ができるということです。未来の自分は作っていきます。作る瞬間は常に今しかありません。今を積み重ねたことに未来を作っていくのです。未来の素晴らしい自分のために今を一生懸命に生きる。時代の先を読み下を教える30の方法、その13、過去を学ぶと先の展開が読めるようになる。私が高校時代に歴史を勉強していたことのことです。歴史が好きで日本史だけでなく世界史も一緒に勉強していました。過去は事件の連続です。事件には必ず原因があり結果があります。事件には必ず人間が登場し、生きがいという感情が絡んでいます。そういうことを学ぶのは歴史の勉強だけにとどまりません。社会の勉強ではない心理学の勉強になります。歴史は様々なテーマを学べる創造的と言っても過言ではありません。だから私は歴史が大好きです。そんな歴史に夢中になっていた高校時代です。だんだん過去の歴史に詳しくなっていくと不思議な感覚を持つようになったことを覚えています。テレビで報道される数々の事件に敏感になるということです。なぜ敏感になるかというと、どこかで見た話を聞いたことがあると思い始めるからです。心が痛現在実際に起こった様々な事件はすでに過去に起こったことがあります。もちろん登場する人や物などは時代によって異なりますが、おおむね事件の内容は似たり寄ったりです。ある日次のようなニュースを目にしました。雇用者がストライキを起こし、労働事件にまで発展した。ある企業が税金で無理な仕事をしていたため、雇われていた雇用者が何度か発作しました。私はすぐ日本人の一気に連想しました。昔と今では時代が異なりますが、もちろん登場する人や企業も異なります。しかし事件にまで発展した流れは似たり寄っています。上の人から不合理な注文の仕付けで雇用者が何度も持ち、都道府県で起こした無双時です。過去に気になってどのような結末になったのかを学べば、現在で起こっているストライキもどうなるのかは予想できます。私たちは未来を予想するために前から読みようとします。未来は前からやっているので、話の筋は合っていますが、実は過去こそ未来を予想するためのポイントです。未来で起こることのほとんどは過去に既に起こっています。過去を学ぶことで未来に起こることも予想できるようになるのです。歴史を学んで未来を予想できるようになる。時代の先を読み下を教える30の方法、その14、社業種の基礎伝説は参考にできる内容が多い。人間は親族内では似たような行動パターンのものです。私は妹と似ている部分が多くあります。基本的な考え方や行動パターンは私と妹はそっくりです。なぜ似てしまうのかというと、慣れている違いは同じからです。運動や同じであり、生まれ育った環境も同じからです。両親からの血を分け合って生まれてきました。基本的な部分は似ているはずです。その上、一つ以外の下で生活を共にした時期も大変ないため、私と妹では生活まで似ている部分が多いです。生まれ育った環境が似ていることは成長の大きな影響を与えます。家族ですが似ている部分は多くて当然です。これは人間に限った話ではありません。両親においても同じことになります。両親が近ければ近いほど参考にできる部分は多くなります。例えば保険料と建設業では全く農業種のため参考になる部分は少ないことでしょう。しかし、ボム製品とガラス製品は近い業種です。製造業という農業が共通しているため、両親が異なっていても慣れている時は同じはずです。ボム製品で起こった基礎伝説を参考にすれば、ガラス製品の基礎伝説も参考になるはずです。すべて同じことは足りませんが、似たような違いが出ているなら、似たような動きや性格になる可能性は十分に考えられるのです。近い業種の動きを参考にする。時代の先を読み下をする30の方法、その15、高齢者ほど時代の予想は的中しやすい。あなたが自分より10歳年下の人とこれからの時代がどうなるかを予想してやってみましょう。おそらく年上のあなたの方がより正確に信じないように予想ができることでしょう。できるだけ具体的な例を挙げてうまく説明できるはずです。理由は単純です。あなたの方が世の中のことをよく知っているからです。経験の差が時代予想の的中率にはっきり現れます。企業の繁栄と衰退、人の精神、店の開業と廃業、人間性の社員と影、年上であなたの方が世の中の判断をたくさん目にしています。いろいろな情報を知り、様々な経験を積んでいるため、それらを元にその時代の予想が正確にできます。誰に年を取っているわけではありません。生き方も読みますが、長く生きているということは時代の様々な情報にてたくさんの経験を積んできている時代の先を読むことがより正確にできるのです。経営者は高齢者が多くなります。一部のベンチャー企業ではその限りではありませんが、おおむね一般的な企業ではチーム人は年寄りになっています。開業や知識の大きさでは若い人たちは負けていません。なぜ経営者の高齢者が選ばれるかというと経験の差です。会社の経営では時代の先を予想しなければなりません。時代の変化に柔軟に対応できるよう、これからの時代の流れを予想して会社の経営に生かさなければなりません。また次に一つであろう商品やサービスを考え利益につなげる必要があります。予想が当たりながら会社の存続に大きく変わりますが、その仕事は重要です。これだけは本を読んでも答えは書いていません。これからの時代がどうなるかという正確な答えはありません。これまで培った経験や考えるように予想するしかありません。長く生きている人の方が世の中のことを知っているという理由です。故に時代の先を読むことが要求される経営者ほど高齢になってしまうのです。長く生きて様々な経験を積まれる。時代の先を読み下をする30の方法、その16、こんなこと小さな声で語る。ある日、私は町内の祭りに参加していることを挙げていたときのことです。と、随分長い行列ができている内容を見つけました。他の方が空いているのにその一件だけ、長な列です。気になって私も並んでいました。並んで待っていたとき、ちょうど私の前で待っている人たちが小さな声で何やら話し始めました。一つそこで話している内容でしたが、その内容は私は会話の内容を見に行きました。最新機種の携帯機を買って失敗した。見た目は格好いいけど、最近の内容で。ボタンを押してから反応が持ったように予測して、さらに言いながら、今日は食いたてをさらに昨日も買いました。これが古い機種の方が増しました。お客さんは最新機種の方にたくさんの機能を盛り込んだ商品を使っているユーザーだからこそ感じる不満であり込んでです。大きな声では言えないので小さな声で一つ語られる会話は大音声込みが多いです。デパートでショッピングしている時も一つ声の声が聞こえてきます。サインクが、バカにくいな、重いな、これも全て込みです。そういう小さな声をしっかり聞いておく必要があります。商品やサービスを提供する側は消費者が求めているものは高機能、高性能だと思っています。しかし、人々が本当に求めているのは高機能、高性能ではなく、もっと別のことだったりします。それは声で語られる声を聞かなければいけません。小さな声を聞いていれば人々が本当に望んでいることが見えてきます。高機能、高性能以外の用語が見えてくるのです。小さな声を別にする。時代の先を読み下をする30の方法、その17、権力、お金、セックスを求める人は人生につまずきやすい。私は預言者ではありません。しかし、人と話をしているときその人の問題が深く込みに浮かぶことがあります。私の経験と勘です。次の3点に当てはめる傾向を受けたとき、人生につまずくのではないかと考えます。1、権力が欲しいのだと感じたとき。2、お金が欲しいのだと感じたとき。3、セックスが欲しいのだと感じたとき。ボタンに当てはめる傾向を受けたときその後の言い方をした人は証明できません。権力、お金、セックスは一時的な満足感が得られますが、満足感では得られないからです。一時的に見られてもすぐもっとさらに強力になります。もっとお金が欲しい、もっとお金が欲しい、もっとセックスがしたい。これには再現がありません。満足感も一時的には本当に心から得られません。条件で言い方をします。では、何を求める人は何と言うのでしょうか。人に愛情を与えようとする人は高い未来になっています。人に愛情を与えようとする行動をしている人は高い満足感を得られます。人間は愛情から生きていますから、愛を生きにしたい方は自然です。深い満足感を得られ幸せな人生を送ることができるのです。権力、お金、セックスを求めるのはやめる。時代の先を読み下をする30の方法、その18、得意なしていることを見れば未来の貢献が何になる。上層の世界では誰が一番です。一番は一つだけです。トップを走っていてその後を追いかけているという状態です。例えばコンピューター業界です。世界初のコンピューター、大学は第二次世界大戦中のアメリカに使われました。当時は軍事目的でした。打ち上げの際の量を素早く計算するために使われました。幅は24メートル、高さは 2.5 メートル、奥行きは 0.9 メートル、重さは30トンもありました。しかし、その技術が世界的に革新だったため、高くも及びました。世界中で大量に対応を重ね、高性能を高らかになっていきました。今では私たちの生活に当たり前のように浸透しています。続いてインターネットもアメリカから始めました。インターネットの原型である RIP は1960年アメリカの放送省が作り始めました。軍事は情報の伝達が重要です。攻撃を受けたとき、全体が停止しないネットワークシステムを作るためでした。拠点の初災害においても問題なく情報を伝達できるようなネットワークはこれまでに革新的でした。当初はアメリカ国内の一大学同士のネットワークでしたが、徐々に世界と広まります。今では世界中のネットワークに参加しています。コンピューター業界ではアメリカの先行して、過去に追われているという歴史が続いています。そんなことは知っているに起こっている革新は、恐れ高いで自分の国でも同じ革新がやっている可能性が高いです。トップを見ることは、社会がやっているであろう、未来を見ることといっても過言ではありません。他の業種も注目しましょう。今、トップが何をしているのかを知ることは重要です。というのような商品やサービスも私たちの生活に当たり前のように登場する日がやってきます。そういう歴史が今も続いているのです。世界のトップが今何をしているのかを調査する。時代の先を読み下をする30の方法、 その19、土台があるものが生き残り、大物が倒れている。土台があるものが生き残り、大物が倒れている。これは自然の法則です。自然淘汰です。あらゆる食品が固まります。土台が落ちれば大きいほど強い風が吹いても倒れることはありません。だから生き残ります。しかし土台がなければいざという時に倒れます。貧困な土台では本当の意味はなっておらず強さになっていません。土台をなくして本当の成長はできません。日々のニュースで企業が脱税をしたり水増しをしたりする話をよく耳にします。これは不公正な行動によって偽りの成長を見せようとする行為です。その成長は嘘の成長です。あるように見ても実はありません。土台がありません。いずれ崩壊します。不正な商品で栄養を成り立たせようとするのは土台がないためトラブルに弱くなります。不況になった時に倒産しやすくなります。騙そうとすることに時間とか、ね、努力を費やしている企業は むしろ無駄な多い状態です。また悪口論によって経営している場合は本当の土台がないため経営もなかなかうまくいきません。悪循環になります。土台がないときに、あっという間に潰れてしまいます。台風が来た時に土台がしっかりしている台風は倒れません。経営上の土台がしっかりしていれば不況がやってきても乗り切れるはずです。無駄なところは削減し必要なところにだけ力を注いでいる企業は無駄を始めから省いているため不況も強いです。しっかり手を張った台風が台風が来ても倒れないように土台がしっかりした経営をしていれば不況が来ても倒産しません。注目すべき着眼点は土台がしっかりしているかどうかです。もちろん人間も当てはまります。学力にもスポーツにも当てはまるのです。土台をしっかり固める。時代の先を読む力をつける30の法と、その30、便利な道具は意外なくても乗ります。世の中は非便利なものが増えています。便利なものが増えているというのは確実です。指一本で開く台から発明されました。自転車で東京のようになりました。携帯電話で移動しながら海の向こうの人と話ができるようになりました。人類の工場も便利な道具が増えています。これほど便利なものが増えればもはや私たちの生活では不便な一つもなくなりそうです。いい流れにして天国のような夢の世界ができないそうです。しかしどうでしょうか。事実から今不便は全く減っていません。便利なものが増えているにもかかわらずなかなか不便な解消されない時代の道具に気づきませんか。あなたはうすうす気づいているはずです。便利なものができたのに不便な時代とはどういうことでしょうか。便利を実現する道具が同時に意外な不便を生み出す道具にもなっているからです。指一本で気をつける台からできたので子供でも操作ができるようになりました。子供が遊んで気をつけて家事の点数が増えました。自転車ができたので移動が楽になりました。しかし歩く機会ができそれさっさと難しくなりました。携帯電話ができて便利になりました。しかし、アンカーに14時間束縛されているという新たなストレスを感じ始めるようになりました。便利さは意外な不便さを生み出します。便利さゆえにストレスは小さくなりますが、生み出されたためのために新たなストレスが増えます。その結果、精神的ストレスはプラスマイナスゼロとして増加します。私たちの時代はこの繰り返しです。石器時代の人たちが感じていたストレスの大きさと、現代の社会人とでは手にしている道具は全く異なります。手にしている道具が異なるため、感じるストレスの種類も違いますが、ストレスそのものの大きさは変わっていないはずです。便利なものが増えたようなので、ストレスの重圧のため、自殺者まで増えていったです。一見すれば前に進んでいるようですが、ほとんど前に進んでいません。便利なものが増えたためストレスは減る一方で、意外な不便を生み出してストレスを感じます。精神的重圧は今も昔もあまり変わらないのです。便利な道具が生み出す不便に気づく。時代の先を読む力をつける30の方法、まとめ。その1、これから不便であろう時代を予想する。その2、現在の全体像を把握することから始める。その3、関係する分野は狭く深く掘り下げ、関係しない分野は広く浅く情報を収集する。その4、ゴシップやスキャンダルは無視する。その5、概要をまとめた記事を最大限に活用する。その6、時間がない時には習慣ないですを最大限に活用する。その7、部分の特徴を掴んでおく。その8、未完成に時代の流れを感じ取る。その9、電車の中で広告や表示繰り観察する。その10、入り口付近で時代の流れを感じる。その11、ベストセラーのジャンルやタイトルに注目する。その12、人々から好感を得る商品やサービスを提供する。その13、人々にとって分かりやすいように工夫する。その14、未来のために子供たちへ投資する。その15、子供たちの意見に気づき、できる限り早く改善する。その16、街を流してみる。その17、今まで見たことのないような商品や新しいサービスは特に注意を払う。その18、マスメディアからの情報を飲みにしないようにする。その19、コマーシャルから最新情報と最新技術を学ぶ。その20、商品のマネキンから最新のルールを感じ取る。その21、公共の高性能に惑わせないようにする。その22、未来の素晴らしい自分のために今を一生懸命に生きる。その23、歴史を学んで未来を予想できるようになる。その14、社会業種の動きを参考にする。その15、長引いて様々な経験を積み上げる。その16、小さな声を盗みにする。その17、権力をお金セックスを求めるのはやめる。その18、世界のトップが今何をしているのかを調査する。その19、度合いをしっかり高める。その30、便利な道具が生み出す不便に気づく。